ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやみません。さて5月5日は端午の節句です。今も昔も変わらず男の子のいる家庭では鯉のぼりを立てたり五月人形を飾ってお祝いをします。5月の爽やかな風を受けて青空に元気に翻る鯉のぼりは初夏の風物詩でもあります。端午の節句にちなんで今日は鯉のぼりと背比べを続けてお聞きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。鯉のぼりと背比べをお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月1日4月29日の北朝鮮の外務省声明について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
4月29日に北朝鮮外務省の代弁人スポークスマンは声明を発表いたしまして、改めて国連の安全保障理事会を非難いたしました。4月24日に国連安全保障理事会の制裁委員会が北朝鮮の3つの会社団体を資産凍結の対象とするという決定をいたしましたが、それに対する反発ということになります。北朝鮮外務省は国連の安全保障理事会に対して謝罪と、それとこれまで北朝鮮に対して採択された国連安保理の決議すべてをですね、撤回するように求めました。そしてもし仮に国連の安保理事会が直ちに北朝鮮に対して謝罪しない場合にはそれなりの対応措置を取るということで2点挙げました。一つはもうやむなく追加的な自衛的措置を取らざるを得なくなるであろうということでありまして、またここには核実験、大陸間弾道ミサイルの発射実験が含まれることになるであろうという言い方をしました。で、二つ目には北朝鮮自らが進めようとしているその軽水炉の建設というものを決定して、それの最初の工程としてですね、核燃料を自らで生産あるいは保証するための技術開発を開始するであろうと ということを北朝鮮述べたわけです。まあ、このようにして再び北朝鮮は挑発的な発言というものを、まあ、国際社会に対して、行ったと言っていいかと思いますが、ただこの外務省声明を詳細に検討いたしますと、まあ、全体的にはかなり抑制が効いているということがおそらく注目されると思います。北朝鮮は核実験あるいは大陸間弾道ミサイルの発射というもの、発射実験というものに触れましたけれども、そこでの表現は、追加的なその自衛的措置の中に核実験とか、大陸間弾道ミサイルの発射実験が含まれることになるであろうという言い方からしますと極めて弱い言い方でありまして、意思を明確に示すことを避けております。もし本当に直ちに北朝鮮がそういう行為を取るつもりであれば、核実験、ミサイル実験を含むと明確に言えばいいわけですが、そういうことは北朝鮮は避けておりますので、まあ、したがって発言は極めて挑発的ではありますけれども、今すぐ行動に移るということは、この声明、外務省声明からは読めないということになると思いますし、まあ、そもそも国連安全保障理事会が謝罪をすると、北朝鮮がそれを信じているとは考えられません。まあ、したがって今回の外務省声明はアメリカに対するメッセージであると捉えていいと思います。まあ、すなわちオバマ政権が早く米朝協議を開始してほしいんだと要請しているというふうに捉えられるかと思います。まあ、今北朝鮮はその点でオバマ政権に不満があるであろうと考えられますのは、4月22日に、ヒラリー・クリントン国務長官はアメリカの下院の外交問題委員会で、まあ、公聴会がありまして証言をいたしました。アメリカの外交政策の優先順位について、クリントン国務長官は説明をしたんですが、その優先順位の中に北朝鮮問題は含まれておりませんでした。4月5日にミサイルを発射し、4月14日には外務省声明で核開発の再開というものを、まあ、匂わせて十分な刺激を北朝鮮はしたと思っていると思いますが、しかしオバマ政権の反応は今の外交政策の中では優先順位として決して高くないという、まあ、明確な反応を示したわけですので、まあ、これに対する北朝鮮の、まあ、いわば苛立ちあるいは焦りが今回の4月29日の外務省スポークスマンの、まあ、声明になって出てきたと思われますが、しかしこういう状況が続くのであればですね、まあ、いつまでたっても米朝協議あるいは6者会合というものが開催されないということになりかねないわけでありまして、もう今北朝鮮は自らが、アメリカに対して協議を呼びかけるとか、あるいは、少し積極的な動きを示す、まあ、とりわけアメリカの記者2人を釈放するといったような、そういう肯定的な行動を示して動くようにしなければならない時期だと思います。これ以上北朝鮮が挑発的発言を続けるならば、中国やロシアももはや北朝鮮をかばうということもできなくなり、北朝鮮はさらに孤立すると、北朝鮮自身にとってもより難しい状況が生じるということになりますので、今は北朝鮮が挑発的発言はやめ、協議の方向に動く時期が来たと、そのように考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今週は拉致問題に対する日本政府の国内での取り組みのうち、日本政府の調査や捜査によって明らかになった新たな拉致被害者と拉致の実行犯についてご説明します。日本政府の調査や捜査によって新たに認定された拉致被害者にはどういう方がいらっしゃるのでしょうか。日本政府は 2002年9月の日朝首脳会談以降も、北朝鮮による日本人拉致事案及び拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き捜査・調査を進めてきました。その結果、拉致被害者2人の追加認定がなされました。1人は1978年6月にヨーロッパに向けて出国した後失踪した田中稔さんで、2005年4月27日に認定されました。もう1人は1977年10月、鳥取県において失踪した松本京子さんで、2006年11月20日に認定されました。これにより、2003年1月に認定された15人と合わせ、日本政府が認定した北朝鮮による拉致被害者は17人となりました。新たな拉致被害者の認定は今後も行われるのでしょうか。日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、通称拉致被害者支援法第2条の規定により、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された人以外にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない人が存在していると認識しています。そして関係省庁関係機関が緊密に連携を図りつつ、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。その結果、北朝鮮当局による拉致行為があったと確認された場合には、速やかに支援法に定める被害者として認定することとしています。日本政府は拉致の実行犯に対してはどのような措置を講じているのでしょうか。日本政府捜査当局は、拉致事案に関わる実行犯及び共犯者として10人を特定し、逮捕状を得て国際手配を行っています。また政府として北朝鮮側に身柄引き渡しを要求するなど、必要な措置を講じています。現在捜査当局が特定している10人は次の通りです。千村さんご夫妻及び原忠明さんの拉致の実行犯として、北朝鮮工作員シン・ガンス、蓮池さんご夫妻拉致の実行犯として、北朝鮮工作員自称小角健三こと通称チェ・スンチョル、同じく共犯者として自称ハン・ミョンイルこと通称ハン・クムニョンおよび通称キム・ナムジン、曽我三好さん、ひとみさん親子拉致の実行犯として、北朝鮮工作員通称キム・ミョンスク、石岡徹さんおよび松木薫さん拉致の実行犯として、淀郷犯人の妻森より子および同じく犯人の妻の若林咲子、旧姓黒田咲子、有本恵子さん拉致の実行犯として、淀郷犯人魚本公弘、旧姓阿部公弘、久米豊さん拉致の主犯格として、北朝鮮工作員キム・セホ、原忠明さん拉致の共犯者としてキム・キルウク。日本政府は拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対してすべての拉致被害者の安全確保と即時帰国をこれからも強く求めていきます。次回も日本政府の国内における取り組みについてお送りします。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者 石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは、今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは、石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからの手紙を代読します。徹へ。徹が日本を離れてから、そろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。徹は写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。徹にとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。随分時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、徹が覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、徹はそちらで長く暮らしてきたから、食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのは、ご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれど、カレーやシチューが好きだったね。そして、シチューと一緒に食べたゴンダ。お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこ餅。お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば、徹は具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は船木和夫さんの高校3年生をお届けします。この曲は松本京子さんが好きだった歌として、京子さんのお兄さんからリクエストをいただきました。それでは船木和夫さんで高校3年生をお聴きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。船木和夫さんで高校3年生をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。